リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島加代子です。よろしくお願いします。これからの30分、素敵なゲストをお迎えして、でも楽しいお話をお届けします。どうぞ楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは月の輪未生流カム町の平林智宗さんです。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、月の輪未生流についてまず教えていただけますか。
さようでございますね。京都はたくさんのお流儀がございますけれども、お花の方の私の方はこの御寺泉入寺という東山の方にございます、月の輪山麓のところにあるお寺に、創始所というものを置いておりまして、お家元は歴代の長老様、館長様ですね、がずっとお家元という形でしてらっしゃいまして、私ども実務を行うものが家務職という形で、そこのところのボスというような形で、ただいまさせていただいております。
はい、ありがとうございます。先生ね、とってももう素敵な先生なので、ちょっとで私緊張してたんですけれども、
どんな
ことなんかちょっとほっこりいたしました。
さようでございますか。よくアメリカのいろんなの見てますとね、なかなかボスという言葉が、コマーシャルでもございますけれども、ちょっと冗談失礼いたしました。
月の輪流、未生流ということでね、とても格調の高い、そういうお花を生けてらっしゃるという、ことなんですけれども、それが、昨年度の、その前ですね、寒光で、展示されていらっしゃったのを私も拝見しまして、もう本当に感動したんですけれども、それは一つの作品として、また、先生の、お花がね、生けてらっしゃいましたよね。
さようでございましたでしょうか。うちのお流儀はそもそもその昔からあるその伝統的なお流儀花と、新しい現代感覚の本人様の個性を生かした、そういう自由化というものと両方、2本立てのような形でございまして、私はせっかくでございまして、皆様アーティストの方とご一緒したんですから、そういう古い形のそういう古い建物の中にそぐようなものと、そして作家の方とのコラボ、せっかくのいい機会でございますので、だからちょっと体力にものを言わせまして、大きな作品をしたりいたしました。
はい、今日もね、寒光アートエキスポのお話もね、していただきたいなと思っているんですけれども、3月にまずはその未生流、月の輪未生流としてのなんか展覧会があるというふうに伺っています。
そうなんです。大体ほとんどのものは私の流儀は、対外的な こととするようなもの以外はお寺の行事に沿った形で、ですからお献花というものをずっとしてまいりましたし、今回3月15日がその涅槃さんの日といって、京都の各寺院にはたくさん涅槃図の公開がございます。月の網昇流のあるその潜入寺でも、とっても大きな、日本一大きいと言われる涅槃図の公開が13、14、15とございますので、ちょうど、まあ、菅光さんのオープニングの日から2日間そういうものの展示とちょうど重なって、ね、お花の展示もございますの、
はい、3月に開催されるんですね。あ、素晴らしいですね、その楽しみな、まあ、菅光っていうことをちょっと先にね、ご紹介をさせていただいた方がいいかなと思うんですけども、菅光アートエキスポ2013、これは、どういう内容で、開かれるというふうにお伝えしたいですか。京都と鎌倉店があるんですよね。
今回初めて鎌倉店もございますんですが、私は2年前からこの京都店といいますか、かっては京都だけでございましたので、もうこのなんか皆さんびっくりなさるかもしれませんけれども、この菅丸光というような、形で、まあ、ポスターとかは出ると思うんですけれども、何かこの国のこの文化を見るというような、見つめ直すというような開催趣旨が、まあ、いろんなところで出ておりますけれども、日本文化というものをもう一度、現代の中で、そういうアーティストがそこのところに作品を置くことによって見つめ直す、そういう文化って大体やはりその時代とともにあるものでございます
しょ。そうですね、
ですから何もその古い有名なお寺や、いろんな骨董品やそういうものだけがポンと孤立してるんじゃなく、その時代時代に、の人たちとともにずっとと育まれてきたもんであり、そういう長い間の人たちの目を通してでもずっと残られてるというものだと、まあ、また個人的なんですが、そういう思いをしておりまして、ですからそういう昔からそういう目を通して、残ってきたものと、今そういうアートというものとがどういうふうにコラボしていく、でもその絵を見ている人間も今生きて、作品を作ってらっしゃる人もこれ同じ人間ですから、そういうなんかあるんじゃないかというふうに、ごめんなさい、なんか勝手なこと言いまして、すごく楽しみな
感じですよね。それが京都店の方が3月15日から24日、開催されて、鎌倉店の方が4月12日から21日という2回こう会期があるということなんですけれども、会場が、ね、三寺泉涌寺さん、そして清水寺さんで、松蓮院門跡ですね。
そうですね、まあ、泉涌寺と清水さんは、過去にもありましたんですが、今年は、松蓮院さんが、まあ、会場提供というかね、そういう形にしていただいて、また違った感じができるかもしれませんし、鎌倉店に私、京都の人間は、ちょっと大変興味を持っております。建長寺っていう有名な鎌倉御山のお寺さんですよね。それとか円覚寺もそうですし、上智寺さん。なんかそういうもの、私は、京都ももちろんですけれども、とても鎌倉にとてもいいところですし、期待をしております。
そうですね。なんかこの、そういう、素晴らしい歴史の、ね、あるところで、そしてもう文化財 もうそのお寺自身にもすごくたくさんある、そういうところで、さっき先生がおっしゃったようなね、新しい出会いと、今の現代の文化を発信していくっていうところに、私たちがね、出会えるっていうのはとても楽しみだなと思いま す、ね、
本当にそれはそういう地域にいる人間の特典なんて言ったら失礼ですが、ぜひとも皆さんも日本のそういうものをご覧いただきたいと思います。
そうですね、でもここで一曲挟んで、また後半もお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のゲストは月の輪未生流カム町の平林智宗さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの先生のお花との出会いをねちょっとお伺いしてないなと思いましてぜひそのあたりを。
あの私あの母がずっとこの月の輪未生流のお花をしておりまして、まあ、母も家務長を長いこと務めさせていただいて、まあ、小さい頃からあの家もこの仙乳寺さんとは近くだったもんですから、もうしょっちゅうしょっちゅうあのそうなんでもうなんか自然のうちにというようなことでございます。ただ私は、学校はちょっとあの違うところで、あので言いますか、まあよく似たようなもんなんですけども、まああの京都の一芸の方、今そういう表現をするようでございますけれども、はい、ちょっと日本画をしておりまして、
あの京都市立芸術大学、こちらで日本語、あ日本画の、
でももう本当にあの芸術大学なのか、あの京都芸達者大学なのかわかんないような、もう失礼なことを言ったらもう今の学生さんや大学の関係者から怒られちゃうかもしれませんが、もうそちらの方のは優等生だったんですが、
もう私の最初の緊張も、あの、さっきね、前半の時でもだいぶほぐれたんですけど、今のなんかお話でさらにほぐれましたけど。
ごめん、遊ばせ、本当に。品格落としちゃうんじゃないかしら。
あでも、そういうことから、その菅光との出会いというところも、あの、終わりになるんです。
あのそもそもはねあのこのお寺様の関係で仏教業界の方が随分この菅光の提供とかにいろいろまあ、ご協力というかそういう形で当初お話が参りまして、まあ私は率直に申し上げてアーティスト芸術家という方々はもうご自分の作品こそが我こそは最高です、そういうものをやはり一生懸命表現したいという方々だと思いますので、もうお花など、横に入れていただきたくないわっていうふうなことがあるんじゃないかなと思っておりましたら、あの木工の方の富田さんっていう方が、ぜひコラボしたいというふうにお誘いくださいまして、まあ最近はすっかりこの菅光にハマっております皆さんとってもあの素敵な作品を出していただくので、
ね、その作品も本当に富田先生の、ね、作品も素晴らしかったですし、もうそのコラボレーションっていうのがやっぱり感性の出会いっていうところがありますよね。
さようでございますね、うん、あのとってもまた違う発見を、うん、ただ一つだけ私がとってもしんどいんですけれども、お花っていうの生のお花を使いますから、この今生きてる、プチンと切ったら、水がたらたらっと落ちるようなそういうものが使えるというのは、ただね期間が長うございますよ、他の作家の先生は作品出して日々変化しないけど、私は日々変化する、日々衰えていくものを見るので、ちょっとだけそういう意味では養生というのはしんどいですが、とっても楽しくあの期間を過ごさせていただいてます。変化を見れるというね、
なるほど、
ちょっと普通の家庭ではないあの期間でございますので、
ね、でも先生も、もう、いろんなところでね、その、まあ、あの、三寺仙乳寺さんではもちろんですけれども、あの、お花を、あの、生きていらっしゃるという、もう、ね、素晴らしい活動をされていらっしゃるんですけど、
ただ、あの、とてもね、いろんな皆さんのおかげですごく大きな作品も、手掛けることがありましたし、前何年か続きまして、まあ、3メーター四方か4メーター、
すごい、
いや3メーターじゃございませんわ、失礼いたしました、4畳半今日までございますから、まあ随分ですよね、はい、それぐらいのステージであの行けたりもいたしましたけれども、ただそういう時に少しだけまあ大学の時は本当に劣等生だったけど、まあバカみたいに大きな作品を、描いたり、あれはもう和紙だとか絵の具の、無駄だなんて後からは思うぐらいでしたけれどもでもそういうもの大きなものを手掛けたから構成というような形でね、いけばなは立体ではございますけれども、まあ組み立てられるというか、そういうことの、まあ、少しはまあ、お役に立ったのかなとも思いますけれども、
ね、そういうところのいろんな才能がね、こう一緒にこうそこの場面に行けば拝見できるということで、
まあね、ね、本当にいろんな分野の作家さんがいらっしゃるので、それは楽しいございますね。
その3月の、15日から24日の京都展の方と、それから鎌倉展4月12日から21日の方で、作家さんは皆さんどちらにも作品を出されるんですか？
ほとんどの方がそうだとごめんやすみません思うんですけれども、ただ私はコラボレーションというのをさせていただくのは竹の作品というか竹の工芸品を作ってらっしゃる広瀬さんという方と、木工作家の
富田先生
と、まあお二人なんですが、今回初めてその広瀬さんという竹の方とするんですけれども、
それはどこでされるんですか？
まあ、京都でもちろん私お花の関係もございますから、泉涌寺の方の会場でいたします。
それは富田先生のと、それから広瀬さんのと作品とのコラボということですよね。それで先生の、作品をなんかこうどんな風にっていうのはもう今、
まあ残念ごめんやすばせもうそのコラボする作家さんの作品自身がまだお目にもかかっておりませんで、ですけれども、まあかなりこの生け花というのは、他の作家さんは随分長い期間作品を作るのにいろいろお時間ももちろんですけれども、生け花作家というのは本当にいろんなものを思い描いてても、その花材が、その時にうまく巡り合えるかどうか分かんない、季節やおよそそういう時期の時にはどういうものがあってどういうものを使おうとか、こういう色でいこうだとか、そういうことは考えてはおりましても、枝ぶりが全然違うものにお目にかかったりとかいうので、まあその時にまたバーンと頭を切り替えないといけないこともたくさんございまして、ちょっとだけその後の重りと養生というものとで結構花とずっと密着してるという、
なんかでも素敵ですね。
さようでございましょうかね。
じゃあここで一曲挟んで、先生の作品がその貝怒りもそうなんですけれども、お寺さんの方でね、泉涌寺さんの方でされるのをちょっと教えていただきたいなと思います。今日のゲストは月の輪未生流家務長の平林智宗さんです。ちょっと終わりに近づいてまいりましたけれど、よろしくお願いします。
また引き続きお願いいたします。
この三寺泉涌寺さんで、3月にはなんかこう涅槃図の公開がされて、それの時にも先生の作品が
さようでございますね。最初の方にお話しておりましたように、この3月15、16にはちょうどこの寒光と、うまく合うんですけれども、東流の方のお花の、シャリ殿というお堂がございまして、そこのとこの、軒の方を使ったもう半野外のような形で、作品をいつも展示しておりますの、それは涅槃さんに合わせてだったんですが、まあ花再び瞳って言いまして、ほらお寺に窓のような格子のございます、はいはい、あれをシャリ殿のとこパッと広げますので、ちょっと普段にはない形のお堂が見られるんじゃないかと思いますけど、そこのところに、まあ、生け花の展示もございます、
はい、そして、それが11日、それ自体は3月11日、
そうですね、それ自体は3月10日の午後からは皆様ご覧いただけますけれども、まあ涅槃さんのずっとともどもといいますと、13からが涅槃さんの公開がございますから、それから16日まではそれが皆さんご覧いただけます。
そしてその15、16であれば涅槃さんも
ご覧いただけますし、中の方には先ほど申しましたように竹の作家の方と木工作家の方とのコラボレーションの生け花ももちろん展示いたします。まあ、ぜひとも今度お玄関のところで、あらこれが竹なんていうようなものもございますので、私もその作家の広瀬さんの作品のできるのが楽しみなんでございますけれども、
じゃあそれをね、皆さんぜひ期待して行っていただきたいなと思うんですけれども、千入寺さんもね、よく皆さんご存知とは思いますが、念のために先生生き方とかをちょっとご紹介いただけます
ね。東王子の、七条博物館や千代院智積院がありますところ、そのままもう少し2つほどバスを、南の方に行きまして降りていただいて、
あそこの降りる駅っていうのは
千入寺バス停だと思いますのよ。そこでもう東の方へずっと歩いていただきますと、途中に黒い門がございまして、ちゃんと千入寺とありまして、まあ左右に塔頭もございますし、なかなかいい静かな、随分お花をしている私はおしゃべりでございますけど、風情はとっても静寂と、清潔感があるんじゃないかというふうに、ちょっと不思議なお寺の伽藍をしておりますので、ぜひとも山門の、ちょっとこうバス停がございますんですけど、そこからちょっと見下ろす風景というのはとても美しいと言いますか、とても心洗われるような、
千入寺さん女性ファンもすごく多いんですけれども、
そうなんですよ、今ね随分とあそこの楊貴妃観音さんが、ね、なんかこの2月14日にはぴったりかもしれませんが、ハートなんかそういうなんか恋が成就するというようなことまであるタレントさんのお話があったりして、でも楊貴妃観音様は本当に美しいお姿でございます、
ね、なんかこういろんな願いを込めてね、女性の姿をねよく見ますよ。
さようでございますか。本当にあれは宋の時代に、うん、こちらの方に渡ってきたんですけれども、とても美しい極彩色ですが、まあ今本当にいい落ち着きとねできておりますね。美しいほどお像でございます。
ねえ、そういうなんか素晴らしいお寺でね、こういう観光アートエキスポ展覧会ありますし、先生のね作品、お花もたっぷりと楽しめますし、もうなんかいい春が始まりますね。
さようでございますね。ただもう今から一生懸命体力作りをしない。
先生まず作品がね、コラボの作品を待たないといけない。
そうなんですよ。それもコラボレーションのものもですし、先ほどから何度も言っておりますように、生け花のそういう生きたものを相手にしておりますので、
そこがまた見どころかもしれないですね。
ですからまあおかげさまでそういうものから私も元気をいただくこともたくさんあるなというふうには感じております。ぜひともぜひお越しくださいませというところです。
まあウェブサイトもね、あるということなので、もう少し鎌倉の情報はどうなんだとかね、そう思われる方とか、なんかこう作品ね、他の先生の作品はどこにあるとか、そういう、今回はね30人の出展作家さんがいらっしゃるので、
そうなんですよね、とっても増えて嬉しい限りでございますわ ね、
ウェブサイ、サイトは観光ローマ字で観光と入れていただいたら検索できるということなんで、
さようでございますので、ぜひともそういうものやお問い合わせいろいろしていただきまして、少しでも多くの方に、ね、京都の良さと、またこの日本の文化の良さというものですよね。今ずいぶん世界的にも日本の文化いろいろと、まあ、話題にしていただいてますけど、
そうですね、
身近に感じていただければ、
今日は本当にね素晴らしいお話をありがとうございました。
どんなもございません。失礼をいたしました。ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。